映画ジャイアンスペシャルリサイタル俺たちの話を聞け。さあ始まりました、映画ジャイアンスペシャルリサイタル俺たちの話を聞けでございます。
さあ、まあ、前回も説明したんですけども、はい、2回連続でちょっと岩永君に諸事情があってやっておりもらってます。はい、
はい
はい、それでは岩永君、概要の方から説明をお願いします。
はい、タクシー運転手、約束は海を越えて、2017年公開、監督チャンフン、主演ソン・ガンホ。1980年5月に韓国で起こり多数の死傷者を出した光州事件を世界に伝えたドイツ人記者と、彼を事件の現場まで送り届けたタクシー運転手の実話を映画化した作品となっております。はい、タクシー運転手というね、韓国映画なんですけど、森さんこれご存知ですか？
いや、知らなかった
です。あ、全く知らないですか？
知らなかったです。
あ、もうだからこれ僕がコロナ明けで、ええ、一発目に見た、緊急事態宣言明けで一発目に見た映画なんですけども。
映画館で？
映画館でです。シネマート、ね、うん、新宿さんというところがですね、まあ、コロナ明けて、うん、まあ、ちょっと映画を盛り上げたいということで、1週間、まあ、3作品をですね、うん、無料で放送するという、無料で放映するということで、その中の一つがタクシー運転手だったんですよ、うん、このタクシー運転手も韓国でも爆発的なヒットをして、
いや、
1200万人が見たと言われている。
うわ、すごいじゃない。
もう実話の映画なんですけども、うん、これもまあ見た感想も率直に言うと、もうちょっともう今の時代見るしかねえぞっていうぐらいタイムリーな内容になってまして。
なるほど。
まあ、光州事件という事件があって、それを元にした映画なんですけど、まずちょっと光州事件の説明をちょっとしますね。
すいません、僕もちょっと不勉強で。
まずちょっとこれを知らないと、まず意味がわからないと思いますね。光州事件というのはですね、1963年から79年まで独裁者として君臨していた、うん、パク・チョンヒ大統領という方が暗殺されて、
ほうほうほう、
その後に実権を握ったチャン・ドゥファンという方が、また軍事政権を推し進めていた。つまり、まあ、独裁政権を推し進めていたわけですね。
まあ、新たに違う独裁政権が生まれてしまったと。
で、各地で、まあ、それに対する、大学生を中心に民主運動、まあ、デモですね。
デモが起こって、昔の学生運動みたいな。
そうそうそう、まさにそれです。うん、で、軍部はそれを鎮圧するために、非常戒厳令を発令。で、はい、国民のデモに対して武力を持って弾圧していたと。国が国民を殺してたんです、うん、簡単に言うと。
これは大事件
です。で、1980年のその光州事件というのは、うん、軍が、市民を発砲して大量の死者が出るし、うん、軍は光州を、制圧して、市内ではもう電話も通じない。で、メディアも情報統制をされてたから、うん、当時光州市内で何が起こってるか全く分かんないっていう状況だったんですよ。
なるほど。
そんな中でのこの映画っていう、うん、お話なんですね。
国民もそれこそ周りの世界の人々もその情報を入ってきていなかった、
全く知らなかった。
で、それが、後年
光州事件と呼ばれる事件になっていく、
判明した
っていう、ね、そうそうそう。で、この、映画、まあ、それを踏まえてどういうストーリーかっていうと、うん、まあ、実は本当に実話なんですけど、本当にいた人たちなんですけども。
なるほどね。
まあ、タクシー運転手、まあ、ソン・ガンホがね、うん、主演でタクシー運転手なんですけども、まあ、トラさんですよ、簡単に言えば。
なるほど、人情の人だ。
人情があって、ちょっとね、うん、面白いおっちゃんでもダメな親父、うん、で娘がいるんですよ、うん、でお金もないと。で、その日暮らしでなんとか、まあね、暮らしてたんですけども、
のらりくらりと、う
ん、家賃が払えないと、
まあ、やばい。
友達のね、持ってる家に住まわしてもらってるんですけども、何ヶ月も滞納してる、うん、10万ウォン払えてないと。
いや、厳しい。
で、友達結婚してるんですけど、その奥さんにすごい詰められるわけですよ、うん、で払えと。で、友達は、うん、あいつももう金ないんだからみたいな、もう
友情でね、
まあ、ね、我慢してくれよみたいな話になるんですけど、まあ、ちょっとさすがに払わなきゃ出ていけと、言われてしまいまして、で、友達とね、食堂で、いや、どうしようかなみたいな話をしてたんですよ。で、後ろのタクシー仲間がね、いやー、10万ウォンの仕事入っちまったよみたいな。
あら、タイムリーな。
タイムリー。
何その
何何何何
仕事っていうね。
この話の内容を聞くと、うん、ドイツ人の記者が、いると。で、そいつに広州まで連れてってくれと頼まれたと。で、広州まで連れてって帰ってきたら10万ウォンだ。
なるほど、報酬として、
報酬として、もうこんな簡単な仕事はねえぞ、うん、
まあ、運転して届けるだけだからね。
そうです。で、それを聞いたソン・ガンホ、うん、これはいい話だっつって、うん、そいつよりも先にね、うん、ドイツ人のとこに行って、で、僕はタクシー運転手ですよっつって、
ああ、約束してたのは僕です
と、僕ですよっつって、うん、でも、その 伝わってんのか伝わってないのか適当な英語でベラベラベラベラ喋りながら甲州に向かうわけですよ、う
ん、なるほどね。
で
そうか、主人公はことの重大さに気づいてないん
だ。全く知らないですか、情報を。情報全く届いてないん
だ、ね、なるほど。たかだかあそこに行くだけでなんでこんなにお金がもらえんねんって話なんや、最初は。
でブーンと走らせながらね、うん、もう適当な会話をしては、
なるほどね、
バカみたいな話をするわけですよずっと、うん、でもねドイツ人記者は、うん、もうそのとんでもないことが起こっているという情報を耳にしているので、
そうかそうか、2人の温度差がそこで
全く温度差が合わないわけですね。でその辺はやっぱそのコメディタッチになるわけです
よ。いや面白いよね、
前半部分のそのコメディ感、うんうん、でずっとね甲州に向けて車を走らせるんですけども、うん、山道、まあ、軍が、うん、通しませんと、
うん、
非常戒厳令が出てますから。
なるほどなるほど。こんなところで車止められんのなんでみたいになってい
くわけ。そうそうそう。で、あれっつってで、うん、地元の人に聞いて、うん、なんとか山道をくぐり抜けて、
ああその関門をね、
そうですそうです、
検問を突破していくと、
突破して、うん、なんとか甲州にたどり着いたら、うん、おやおやおやと、
あたどり着けた、無事たどり着けた、
無事たどり着けたけど、うん、ちょっと待ってくれと、
うん、
市民が血だらけだと。
おかしいと。
で軍の人が見回りしてるけど、うん、なんか警棒ボンボン持ってると、
うん、
で何やったら市民をボコボコにしてると。
あもうそういう現場に直接
直接
居合わせてしまうとか、
居合わせちゃうわけですよ。で最初はいやこれやっぱやる必要のないデモをやってるからだと、
うん、
で市民が多分暴徒化してこれろくなことしてねえんだこの街はって思い始めるわけですよ
主人公は、ね、
主人公、うん、まさか政府の人間がそんなことするわけないと思うじゃないですか。
なるほどね、うん、
で俺も、まあ、韓国その徴兵制があるんで、うん、俺もその軍にいたけど、うん、そんなわけないと、
うん、
こんなことするわけない、
う
ん、
なるほどね
って思うわけですよ。
ドイツ人記者いわくこれは軍主導なんだよみたいな話をされんねんけど、いやそんなはずないと、
うんうんうん、で、主人公のソン・ガンホはですね、うん、その、まあ、学生運動をしてる、子たちの、まあ、状況であったりとか、うん、そして軍の人間がその実際に市民を発砲して手にかけるシーンをどんどんどんどん見ていくわけですよ。
あ、そうかそうか、運転しながらね、
運転しながら、うん、でおいちょっと待ってくれと、今何が起こってんだこの街で、うん、どう考えてもおかしいだろ
う、うんうんうん、
ってなるわけです。そして市民の人はやっぱりすごい優しいんですよね、田舎の人たちなんで、で市民の優しさに触れるわけですよ、うん、であなたはもう帰りなさいと、
ここにいちゃ危険だと、
いけないと、うん、で娘さんもいるんだろうと、
うんうん、
帰った方がいいつって、
うん、殺されてしまうからって、ね、
絶対に見つからないルートで返すわけですよ、
うんうんうんうん、
でもうこんなことに関わっちゃいけないっていうので、
うん、
ソン・ガンホは帰るわけなんですけど、
うん、
これやっぱその正義の男というかね、
なるほど、トラさん感がここで
ここで、うん、この人たちを見殺しにできんのかっていうので、うん、その記者を送り届けるために、うん、タクシー運転手として甲州に戻るんですよ。
かっこいいね。
俺の仕事はタクシー運転手だと。
そうか、送り届けて帰ってくるまでがしかも報酬やしね。
で、うん、帰るのももうとんでもない状況なんですけど、うんうん、俺はタクシー運転手だ、帰る、お前をね、うん、
連れて
帰るまでが仕事だっていう、
なるほど、ね、
映画なんですけども、うん、これやっぱ前半のねコメディタッチのシーンから、うん、途中からもう急にサスペンスみたいな状況になってくるわけですよ。
そうやね。
でもやっぱりその主人公にね優しくしてくれたその市民の人々が、
うん、逃がしてくれた人とかね、うん、
どんどん殺されていくわけですよ。
辛いな。
でタクシー仲間の人とかがね、うん、もうそのボロボロなんですよその主人公のタクシーは、
うん、
何の義理もないのに、ちょっと俺のパーツこれ使えよとか言ってめちゃくちゃ良くしてくれるわけですよ。
いいね。
そのなんかその前半との落差にマジでやられちゃいますね、うん、そしてそのやっぱその市民が立ち上がるしかないその状況、
うん、
やっぱ映画見たと思ったのはこうやってエンターテインメント として、うん、あの映画として届けてもらってるのも奇跡なんじゃないかって思ってしまうようなね。
なるほどね。
これ今見れてんのももうとんでもないことなんだろうなって思ってしまう、ね、うん、この人がいたから俺この映画見れてんだなって思うような作品で、これしかもね多分史実ではない部分もあるんですよ演出として。
なるほどね。ちょっと誇張してる部分
であったり、ね、ちょっと誇張してる部分、うん、
ただそれ事件は本当やけど、
そうですそうです、うん、ただそれがめちゃくちゃいい味を出してて、うん、こんだけ凄惨な事件なわけですよ、うん、
もう本当に見てられない、うんうんうん、なんで政府の人間が無抵抗の人間に対してここまでもう非道なことができるのか、ね、自分たちのためにって思うんですけど、見事にエンターテインメントになってるシーンがたくさんあるんですよ。
なるほど、ね、
やっぱ最後の方のね一番の見どころがあるんですけど、うん、軍用車っていうね、うん、バカみたいに強い車があるわけですよ、
うん、なんか戦車、ほぼ戦車、
ほぼ戦車、うん、バカみたいにでっかいタイヤ、うん、バカみたいに強い走行、
なるほどね、
それに対してね、それで主人公はもう追いかけられるわけです。最後
あずっとタクシーなんや
し、ずっとタクシーなんです。
オンボロタクシーで、
オンボロタクシー、最後ねドイツ人記者をもう、うん、空港まで送り届けるために、でも途中で見つかるんですけど、
そうかそうかそうか、
軍用車にもう見つかってカーチェイスになるわけですよ。
今の時の政権としてはこの事実は隠したいから、
そうです、
その情報
とんでもない事件になるんで、うん、でそれね逃がすためにはもうカーチェイスになるんですけど、うん、そこに駆けつけるタクシー運転手仲間たち、
うわー泣いちゃうな、
タクシー対軍用車の戦いが始まるわけですよ。
うわいいな、
軍用車にタクシーが体当たりするんですよ、
う
ん、
うわーすごい、
これはもう絶対に嘘ですけど、うん、もう上がるしかない、
上がるよ、
主人公をね、うん、助けてきた、助けに来たあのタクシー運転手たちがタクシーで軍用車に立ち向かうあのシーン、
いやーいいね。
ね、もうちょっとこのシーンは泣くしかなかったというかね、うん、
上がるよね、
だって、うん、もう死が確定してるというか、
まあね、
もう軍用車対タクシーなんてもう絶対負けますから、
うん、
とにかく俺の屍を越えていけっていう状況、俺ら あの孫の代、そしてもうひ孫の代、うん、その次の世代に向けて、次の世代のやつらの平和のために俺たちは犠牲になるからお前は行けっていうシーンがあるんですけど、うん、もうここは号泣、
いや泣いちゃうよね、
これはもう泣くしかなかった、
熱いしね、
熱い、うん、これは本当にいいシーンでしたね、
うん、
だからこういうね、なんかもう完全にあの映画としてのエンターテインメント性の高いシーンとかがめちゃくちゃ入ってくるんで、
うん、
テーマでちょっと軽減してほしくないなっていうのはあります、まあ、
戦争映画手が伸び
にくかったりね、戦争、そうそうそう、うん、なんかちょっととっつきにくいし、うん、なんか重たいなって思う人もいると思うんですけど、うん、十分エンターテインメントとして楽しめる、うん、作品になってます、ね、で、うん、監督もやっぱりその公衆事件っていうのが、
うん、
時が経つにつれてちょっとやっぱその忘れ去られていると、
うん、
だからそれを思い出すために、この事件を描いたっていうことらしくて、うん、まあやっぱりその凄惨さ、
うん、
これはもうちょっと見ていただきたいですね、
そうね、
いやすごいすごいかったですよ、もう描写もなんかもうなんかぼかすとか全くないですね、
いや
もう
それじゃないとメッセージ性がね、
そうなんです、うん、もう本当にあまりにも死体とかが痛々しすぎて、
うん、
リアルすぎて、
うん、
あんなによくしてくれた市民の人たちをこんな姿にしなくてもいいじゃないって、
うんうん、
いやもうちょっとマイルドでもいいんじゃないのみたいな気持ちになるぐらいとんでもないその死体の描かれ方というか、というか、うん、多分実際はもっと凄惨ですから ね、
いやね、
何百人と、もうバカみたいに銃撃されて殺されて、
うん、
でその銃撃されてる人たちを助けるためにタクシーで駆けつけて、
うん、
タクシーを盾にしてその人たちを助けてタクシーで逃げるみたいな、
すごいね、ちょっとこうタクシーという存在が
そうなんです
よ、アイアンマンスー
ツみたいな感じというか、そうなんですよ、そうなんですよ、
ヒーローものというかね、
そうタクシーのあの車が、うん、なんでこんなにかっこよく見えちゃうんだろうっていう、うん、そしてそうタクシー運転手という職業のね、
うん、
そのなんか銀次というか、
うん、
もう俺たちは人を送り届けるためにいるんだっていう、
うん、
タクシー運転手ってそういう仕事だろっていうね、うん、この男たちがその立ち上がるかっこよさ、
うん、
普通のおっさんたちがなんでこんなかっこよく見えちゃうんだよっていう、
ね、一般市民が立ち上がるのと一緒やもんね、
そうですそうです、本当にそうです、で武器を持たない、
うん、
武器を持たない男たちがどうすればいいのか、タクシーしかなかったわけですよ、この人たちにとっての武器っていうのは、これはもう泣くしかない、映画を全編通して、
うん、
そのドイツ人記者の、ね、方のその後の話とかを見ると、
うん、
ちょっとなんかもう胸にくるというか、もういろんな感情になりますね、この映画は、うん、だってもう笑えるし、
うん、
普通にねヒューマンドラマとして泣けるし、うん、凄惨なシーンでショッキングな気持ちにもなるし、うん、もうぐちゃぐちゃでも自分が今この映画を見れるのはこの人たちのおかげなんだ、
うん、
でやっぱもう映画館 出てもう呆然としちゃったというか、
それがタダで見れたってすごい、
すごいことです。だからそのシネマート新宿さんのね、うん、本気度合いを感じたというか、
いやすごいよ。
ちょっとやっぱそのね、街に出てタクシーを見るとね、うん、ちょっとかっこいいなって思いましたね。
うわ素敵な映画体験ね。
本当に素敵な映画体験でした、うん、ぜひね今確かアマゾンプライムとかで、うん、結構見れると思うので、ぜひアマゾンプライム加入している方とかね、あとレンタルもされてますので、レンタルしたいな、興味持ったなと思った人ぜひレンタルしてみてください。ありがとうございました。
次回は、90回放送で、うん、スペシャル放送となっておりますので、はい、普段とまた内容をちょっと変えながらですね、はい、やらせていただきたいと思います、はい。まあ、多分このコーナーはあるんですけれども、はい、コーナー2つぐらいやると思いますので、はい、
ぜひぜひ
番組内容はちょっと本番をお楽しみに、はい、していただきたいなと思います、
はいはいはい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
映画ジャイアンスペシャルリサイタル俺たちの話を聞けでした。
最高、
ありがとう。